恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
昨晩ひどい悪夢を見ました。今日の礼拝の夢でして、大輔兄弟が証をしまして、ここで証をして信仰告白をして、その後そのまんま私のメッセージになっちゃいまして、礼拝が終わっちゃいまして、みんな帰っちゃいまして、何か残ってると、何を忘れてるかなとはっと気がついたら、水の中に入るのを忘れてまして、近藤大輔君にまた電話して、おいでよ、ちょっと水にまだ入ってないから、そこら辺に残ってた教会の方々集まって改めて水に入ってもらったというですね、どうしようもない夢なんですが、正夢にならなくて結構でした。終わって本当に感謝です。報告にありましたように、夏は様々なキャンプが行われます。先々週の中高生のキャンプ、そして先週はこの教会で2泊3日の教会学校のキャンプが開かれました。その時の子供たちや、参加したリーダーの感想文が、礼拝堂を出たすぐの左側の掲示板に貼ってありますので、ぜひですね、読んでみてください。私も読ませていただきました。みんなこの暑さの中で元気いっぱいに遊び、イエス様の話を聞き、よく食べ、よく眠ったようです。本当にユースキャンプも教会学校のキャンプも本当に暑い、キャンプだったようなんですが、より申し訳ないんですが、私はとても涼しい高原のキャンプ場で先週は過ごさせていただきました。長野県の松原湖バイブルキャンプの、子供聖会というですね、集まりに去年に引き続いて同じ、キャンプで奉仕をさせていただきました。全国から100名以上の子供たちと、また大勢の付き添い、また、スタッフの方々と一緒に3泊4日、本当に楽しい時を過ごしました。小学校1年生から6年生までが一緒のキャンプなわけです。子供のエネルギーにはまさにですね、もう脱帽なんですが、さすがに私は圧倒されまして、年齢を感じさせられるキャンプでもありました。賛美がすごいんです。ただ歌うんじゃなくして振り付けがついてて、そしてですね、こう、同じ歌を何度も何度も、次第にですね、もう、みんなのジェスチャーが大きくなってきて、爆発するようにですね、賛美が続くんです。そういう賛美をですね、1曲だけじゃない、2曲、3曲、4曲、5曲とですね、やるわけですから、すごいんです。子供たち知ってる、これいたら、ぜひ一緒に協力してください。松原湖のお土産として、その振り付け付きの賛美をしますので。そのために今日はワイヤレスです。つまずいても、知ってると歌って走るな。つまずいても、倒れても、叩かれても、離れられないって近くにいる人に抱きつくんです。離れられない。We love Jesus, I love you! あなたが一番、間違えた。どこまでもついてゆく。どこまでもついてゆく。キリスト命。すいません。恥をかいてしまいました。松原湖では踊れるんですけど、ここへ来るとどうも、まあ、ちょっと無理でしたね。こんな曲をですね、こうやって踊りながら繰り返しやるもんですからですね、リードする先生も上手、ピアノ弾く人も本当に上手にみんなを乗せるわけです。私も乗せられて、1年生から6年生の子供に混じって一緒に歌ったり踊ったりしていくんですけど、もうもちろん途中で息が切れるわけです。もう胸が苦しくって、もうとても立っておれない状態で、もう声も出なくなって椅子にへたり込んでいるんです。 はっと私はそんな歌の途中で気がつきまして。そう。この歌が終わったら私のお話の番なんです。とてもじゃない。もう息がぜーぜーぜーと言ってですね、とてもじゃないお話ができる状態でないので、もう椅子に座り込んで息を整えていると子供が許さないんです。松原湖では私の名前はゴキブリ先生で通ってるんですが、みんなはですね、ゴキブリ先生立ってと言って引っ張ってですね、もうですね、大変です。このキャンプはとても恵まれましたけれども、先週の日曜日に58歳の誕生日を迎えましたので、かっちゃん。かっちゃんいつもね、私に、先生いくつ?先生いくつ?ってずっと聞くので今答えてるんですよ。よしよしよし。本当にですね、60がもう間近になった私は、このキャンプとても疲れましてね、金曜日の夕方帰ってきたんですけど、もう一言も喋る元気がなくって、ただひたすら眠るだけだったんですが、まあ、でもとてもいい思い出のキャンプになりました。この松原湖バイブルキャンプ場、今年でちょうど創立50周年という区切りの年を迎えています。明日がその記念式典が行われて、先日いらっしゃった赤井先生もですね、そこでメッセージをされるんですが、1951年に、ショーンという宣教師が、このキャンプ場のすぐ近くの旅館で泊まられたのです。そして散歩に出た時に、息を飲むような美しい、まあそれは松原湖からちょっと上がった大月湖というですね、池なんですが、そしてすぐそばにそびえている八ヶ岳。本当にその自然の中にあるその美しさに、息を飲む美しさにですね、ショーン先生はもうひらめくものがあって、こここそ日本の若い人たちのための神様に出会う場所、キャンプ場にしたいというビジョンが与えられて、そしてスタートした日本で最初のバイブルキャンプ場なのです。そこに行くとテレビもパソコンも新聞もラジオもゲームもありません。あるものはただ自然だけ。ですからそこにいる間、下界で一体何が起こっているのかまるでわかりませんでした。帰ってきて北海道でまた子供が殺されたというですね、とんでもないニュースなんかを後で知ったわけですが、緑の木々に囲まれ、美しい池のほとりで、鳥のさえずりと虫の声と爽やかな風と、そんな中で神様からのお話を本当に集中して聞く子供たち。今年も多くの子供たちがイエス様を信じ、またバプテスマ洗礼を受ける決心に導かれ、また小さい子供たちですけれども、大きくなったら神様のために生きたい。できれば僕は宣教師になりたいとか牧師になりたいっていうそういった子供たちも多く与えられて、その子供たちの純粋さに熱心さに私たちが逆に教えられ恵まれました。さあ、そんなキャンプ場の自然ということを頭に置いた上で、今日のですね、呼ぶ気の、語りかけに耳を傾けたいのです。次々と大きな災いを受けている呼ぶ。そんな呼ぶを慰めるためにやってきた三人の友達。しかし、あまりの呼ぶの悲惨さ、呼ぶの叫び、それを見聞きするうちに、呼ぶは立派な人間だと言われていた、思われていたけれども、こんな災いを受けるのはただごとではない。何か偽善者のように隠れたところで罪を犯しているのに違いない。呼ぶよ。さあその罪を神様の前に告白し悔い改めて、もう一度神様の災いではなくして幸いを受けるようになれとですね、進めるわけです。こうした呼ぶと三人の間に延々と議論が続きます。そして先週の箇所では、呼ぶは三人に向かってもう黙る。もうあなた方の話は聞きたくない。私は神様に直接訴えたい。神様の法廷に直接訴えて、神様の言葉が聞きたい。人間の言葉は聞きたくないとですね、ヨブは叫びました。しかし、彼らは黙りません。なお、議論が続きました。しかし、彼らがどんなにヨブを責めても、ヨブは責められるような罪を持っていない。そのために神様から裁きを受け、こんな災いを受けるような、そんな罪を私は持っていない。何の良心の咎めもない。ヨブは、日々、良心の咎めのない生活を実際にしていたのです。 彼がそのように自分の無実を主張し続けましたので、ついには三人は沈黙します。ヨブ記の32章をご覧ください。ヨブ記32章一節。この三人の者は、ヨブに答えるのをやめた。それは、ヨブが自分は正しいと思っていたからである。ついに、彼は沈黙するのです。彼らは沈黙します。沈黙をしたとき、ここにですね、突然のように、別の、三人とは別のもう一人の男が口を挟んできます。エリフという名前です。三人と一緒にやってきた一人だったのか、それとも三人とは別にそこにずーっと彼らの議論を傍聴していた一人なのか、よくわかりません。でも突然のようにエリフが登場してきます。二節。三十二章の二節。すると、ラム族のブズ人、バラクエルの子エリフが怒りを燃やした。彼がヨブに向かって怒りを燃やしたのは、ヨブが神よりもむしろ自分自身を義としたからである。彼はまたその三人の友に向かっても怒りを燃やした。彼らがヨブを罪ある者としながら言い返すことができなかったからである。エリフはヨブに語りかけようと待っていた。彼らが自分よりも年長だったからである。しかし、エリフは三人の者の口に答えがないのを見て怒りを燃やした。ブズ人バラクエルの子エリフは答えていった。私は若く、あなた方は年寄りだ。だから、脇に控えて遠慮し、あなた方に私の意見を述べなかった。私は思った。日を重ねた者が語り、年の多い者が知恵を教えると。しかし、人の中には確かに霊がある。全能者の息が人に悟りを与える。年長者が知恵深いわけではない。老人が道理をわきまえるわけでもない。だから私は言う。私の言うことを聞いてくれ。私もまた私の意見を述べよう。ずっと続くのですが、我慢できなくなって、エリフが怒りを燃やして語り始めるのです。エリフは若かったみたい。そして、今日のところでわかるように、三人のヨブを慰めるためにやってきた友達は、相当な年長者。年長者を立てて黙っていたんですけれども、しかし、ヨブにどうも言いまかされてしまったのを見て、彼は、ついに怒りを発します。15節からまた読んでいます。彼らは呆れてもう答えない。彼らの言う言葉もなくなった。彼らが語らずそのままじっと答えないからといって、私は待っていなければならないだろうか。私は私で自分の言い分を言い返し、私の意見を述べてみよう。私には言葉が溢れており、一つの霊が私を圧迫している私の腹を。今、私の腹は抜け口のないブドウ酒のようだ。新しいブドウ酒の皮袋のように今にも張り裂けようとしている。私は語って気分を晴らしたい。唇を開いて答えたい。もうエリフは本当にいかにも、もう言いたくって言いたくってムズムズしていたのがよくわかるんです。もう今こそ語って気分を晴らそう。皆さんも何かこう腹にいっぱい溜まってくると、もう爆発させたいことがあってですね、もう気分を晴らしたいことがあるかもしれませんけど、エリフはまさにそうだったのです。そして、エリフが何よりも怒っているのは何かというと、二節にあったように、ヨブが神よりもむしろ自分自身を義としたからである。ここなのです。このエリフという人物をどう考えたらいいのか、とても難しいところです。ヨブ記の最後の章に行くと、神様から責められているのは三人の友達だけなんです。エリフはどうも責められていないみたい。ある人は、エリフなんて関係ないから責められてないんだという説もあるんですけども、しかし、よくエリフの文面、この言葉を調べてみると、どうもエリフはヨブの目を開くために、用いられた人物のように感じます。ヨブは確かに三人から責められるような罪、そのために罰を受けるようなそんな隠れた罪を彼は犯してはいませんでした。そこで彼は自分の正しさを主張したのですが、主張するあまり、神様の前に私は何の罪もない。私は潔白だ。そんな正しい私にこんな仕打ちをなさる神様の方こそ悪いとですね、神様を責めてしまったのです。 神様の方が間違っているというようになっていったのです。ヨブには罪は確かに言われるような罪はありませんでした。しかし、どんなに自分の良心に咎めがない人間であったとしても、どんなに清く正しい人間であったとしても、清い神様の前に出て、誇れる者は一人もいない。聖書は、私たちの義の行い、正しい行いは、神様の前では汚れた衣のようだというのですから、本当にですね、神様の前に出れば、どんな義人も色褪せてしまう。ヨブは、自らの潔白を主張するあまり行き過ぎをしてしまいました。先週のところで、私たちは本当に遠慮しないで神様にしがみつくようにして、どんな問題でも持っていけばいい。神様に抗議するのはいい。でも、ヨブはそれをさらに超えて、あなたが悪い。神様、あなたが間違っていると、行き過ぎてしまったわけです。そのことをエリフは責めたわけです。そして、今日のところ38章に行きますと、このエリフの言葉をまさに引き継ぐようにバトン、に早に質問を繰り返すのです。それも、この自然界の偉大さ、不思議さ、緻密さ、その巧妙さ、美しさ、そういったものを神様は一つ一つですね、次々と挙げながら、宇宙から、もう本当に小さな小さな自然の植物の虫の動物の世界に至るまで、そういったものをですね、引き合いに出しながら、ヨブに向かって、あなたはこれを知っているか、あなたは知っているか、あなたは知っているか、41章になると、あなたはできるか、できるか、できるかと、畳みかけるように問い詰めていきます。不思議な感じがします。というのは、ヨブは神様に問いかけたんです。神様と直談判しながら、どうして、罪の意識のない私が、良心の咎めのない私が、正しい私がこんなにも苦しい目に遭うのか、それがヨブの神様に対する問いかけでした。ところが神様は私たちの問いかけに、そのまんま答えられないのです。ヨブの問いには答えないで、答える代わりに逆に神様はヨブに問いかけるのです。知っているか、知っているか、できるか、できるか。この問いかけにヨブはただ、知りません、知りません、できません、できませんと答えるしかない。すなわち、神様にどうしてなんですかと問いかけるヨブに向かって、神様はその問いかけを通して、神は神であること。一切のものをご自分の意のままに創造し、ご自分の意のままに支配しておられる。そのことを、これでもかこれでもかと納得させられる神様。38章の2節、知識もなく言い分を述べて、摂理を暗くするこの者は誰か。摂理を暗くするこの者は誰か。摂理。日本人はすぐに何かあると縁という言葉を使います。縁やね、ご縁ですね、縁あって。聖書は、すべてのことは神様のご計画に従って神様の思いのままになされている。そのことを摂理と呼びます。その手法の裏のアウトラインに摂理という言葉、英語ではプロビデンスという言葉です。プロビデンスという言葉は二つの言葉がくっついてできた言葉です。プロっていうのは前もって。ビデンスっていうのはビデオなんかと同じ語源を持っている言葉です。すなわち、前もって見る。神様は私たちを遥かに超えて全てのことを前もって見ておられる。ちょうど、語で考えれば、布石って言いますよね。ずっと何でも何でも何でも何でも、先を先を先を読んで、そのために、素人が見ると、なんでそんなところに置くのかわからないような布石っていうのがあります。私は語のことわからないので、江口兄弟に学ぶしかないんですけども、ですね。なんて先を読むことができるかで、その腕が決まるのでしょう。神様は、 本当に永遠の方で永遠を見ておられますので、私たちの計り知ることはできない先の先まで見られて、そのゆえに今の布石をされるわけです。私たちは今しか見てませんので、どうしてこんなことを神様するんですか？あんた頭悪いんじゃないんですかと、神様に文句言いたくなるぐらい、私たちにはわからない。でも、摂理っていうのは、神様がすでに先の先を見通した上で、今、一つの手を打っておられる。私たちは、この全能なる、また創造者なる神様の前に自らを低くする以外ないのです。そんなことを考えるときに、私たちがこの自然に触れるということが、本当に私たちの魂にとってとっても大事なことだということを感じます。普段私たちは、もちろん普通の生活してても自然には触れるんでしょうけども、しかし、同時に様々な人間の作り上げた機械や様々な便利な道具にですね、取り囲まれて生きています。また、素晴らしい芸術家の絵や作曲家の音楽に触れて、こう生活をしています。ですから私たちは普通の生活の中では、人間の作ったものに囲まれていますので、人間の素晴らしさ、人間の偉大さ、人間の巧みさばかりが、こう目につくのです。もちろんそれが目についたときに、その人間を作られた神様は素晴らしいなぁとですね、言えばいいんですけど、こんな素晴らしいものを発明した、立派やな、偉いなぁで終わっちゃう。ですから私たちは、そうした人間の作り上げたものの中にいつも囲まれて生きている私たちは、時に、そういったものから離れて、自然そのものに触れるっていう時間がどうしても必要なのです。せっかく自然そのものに触れる、そういうところにラジオ持ち込んだり、テレビ持ち込んだりしちゃうと、何のために自然に入ってきたのかわからなくなっちゃうのですが、もうすべてを忘れて、ただ自然だけ。そこで、私たちは人間の偉大さではなくして、神様の偉大さに触れるのです。純粋に神様が作られたものに触れて、神の偉大さを褒めたたえ、そして、自分の人間の小ささを感じる時間が必要なのです。様々な文明の利器に囲まれていると人間の立派さばかりが目立ってしまいます。しかし、大自然の中に入るとき、なんと人間がちっぽけで、なんとこせこせしているものであるかを感じる、このような時間が大事なのです。そして、神様が創造されたものの一つとして、私もここにいる、生かされている。神に作られたもの。聖書はそれを被造物と呼びます。被造物。自分が、その被造物の一つであるということを知るっていうことは、とっても大切なのです。私たちは、普段の生活の中で自分が被造物であることを忘れてしまっています。あたかも自分が何でもできる創造者、全能の神であるかのように考えることはあっても、被造物であるということをどっかで置き忘れているみたい。被造物。その一番先頭に来る火という言葉。この熟語をですね、こう考えてみると、被害、被災、被爆、被告、被疑者。あんまりいい言葉ないんです。大体火がついているですね、言葉ってのはいい言葉ないのです。なじ、火っていう言葉は受ける、被るとか、また受け身という意味を持っている言葉です。神様によって作られた。一切のものを神様から受けるしかない。ですね、そういう存在。私たちは、自分が被造物であること、それは二つのこと。第一に、被造物であるということは、創造者が別におられるということです。神様が創造者であられるということです。すなわち、主役は神様だということを、被造物であるということは表すのです。以前にも紹介したと思いますが、遠藤周作のエッセイの中にとても気に入った言葉が、文章がありましたので、今日はそれをそのまま読んで、ご紹介しましょう。考えてみると、自分の人生では主役の我々も、 他人の人生では脇役になっている。例えば、あなたの妻君の人生で、奥さんの人生で、あなたは彼女の重要な脇役である。あなたの友人の人生にとってあなたは決して主人公、ヒーローではない。脇を務める存在なのだ。当たり前じゃないか。またくだらんことを言うのかと、またお叱りを受けるかもしれない。だが人間、悲しいもので、この当たり前のことをつい忘れがちなものだ。例えば我々は、自分の女房の人生の中では、脇役である身分を忘れて、まるで主役面をして振る舞っていはしないか。5、6年前、あまりに遅きに失したのであるが、女房を見ているうちに、不意にこのことに気がつき、俺、お前の人生にとって、脇役だったんだなぁと思わずすっとんきょうな声を上げた。何がですか？女房は何もわからず怪訝な顔をした。いや、何でもない。気づいたことを言っては損すると思ったから、それ以上は黙った。しかし私はまるでこれが世紀の大発見のような気がして、日記にそっと書きつけたほどである。以後、女房にムッとしたり、腹が立つ時があっても、この人の脇役と呪文のようにつぶやくことにしている。すると、なんとなく、その時の身の処し方が決まるような気がする。本当に私たちも、自分が被造物であるということは、ことあるごとに、自分でどうして、なぜ、ムッとすることがあったとき、神様の脇役と、私たちは、そんな呪文をですね、捉えるものでありたいのです。神様が主役なのです。私たちは創造者なる神様の御手の中にある土くれ粘土なのです。陶器師の手の中にある粘土、それが私たち。粘土をどのようにこねるかは神様の自由なのです。私たちがあれこれと指図できない。あそこが気に入らない、これが気に入らない、あっちがもっといい。私たちは言う権利持っていない。被造物は文句が言えない。じゃあ、ひどいじゃないですかって言うかもしれませんけど、でも幸い、この私たちの陶器師である神様は、愛に富み、恵みに溢れ、知恵に富み、本当にですね、真実のお方ですので、暴君ではありませんので、この方の手の中にあって、私たちは休んずることができるのです。第2番目に、私たちが被造物であるということは、私たちが弱い存在であるということです。亡くなりましたが、スイスのクリスチャンの精神科医にトゥルニエっていう方がいらっしゃいました。このトゥルニエの書いた本がたくさん日本語にもなって、とても優れた本なんですが、その一冊に、強い人と弱い人という本があります。強い人と弱い人。彼はこう書きます。人には、強い人、弱い人の2種類があるのではない。事実。すべての人は弱いのです。ただ、神様との触れ合いから生まれる強さだけが本当の創造的な強さなのです。創造というのはクリエイティブな、この生み出す強さ。とてもいい言葉だと思います。私たちは、あの人は強いな。あの人は弱いな。いえ、人はすべて弱い。本当の強さは、創造者なる、全能なる、神様と触れ合うことによってのみあるのだというのです。まずはこのキャンプでは、合計5回のメッセージの機会があったのですが、それだけしていればいいのかというとそうではなくて、午後の時間はですね、秘密の部屋っていうですね、プログラムがありまして、子供たちが、この投票用紙みたいな紙をもらってですね、何か、ゴキブリ先生とお話ししたい人がいたら、私と約束を取るのです。それをこう投票箱に入れてですね、それをリーダーの方が時間配分をして、次々私がこういる秘密の部屋にですね、こう入ってくる、そういうですね、プログラムなんです。まあですね、あんまり大勢だったもんですから、一人15分というですね、制限時間で延々と続けたんですけども。しかし、小学生が秘密の部屋に入ってきて、時間がありませんので、どんな話したいの？お話ししたいこと言ってって言うとですね、子供が打ち明け始めるわけです。細かいことは言えませんけども、ですね、本当に両親の離婚とか、最近お父さんが死んでしまったとか、不登校だとか、ですね、いじめられているとか、ですね、喘息があるとか、ですね、 劣等感の塊だとか、いろんなですね、心の中に子供が持っている問題を次々出してくれて、私はただ本当に、こう、聞くだけなんですけど、ですね。今年の松原区のキャンプのテーマ、全体のテーマが、吉脇の一章九節。私はあなたに命じたではないか。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。あなたの神主が、あなたの行くところどこにでも、あなたと共にあるからである。人はみんな弱いのです。みんな悩んでいるのです。でも、あなたの神主が、あなたの行くところどこにでも、あなたと共にあるから。だから強くあれ、大きくあれが可能なのです。子供たちならずとも私たちも、本当に被造物であることのゆえに、この神様にあってこそ強いのだということを、さらに経験していきたいのです。さあ、ヨブです。ヨブは、一章、二章のところで、大きな災いに繰り返し出会っていく中で、実に素晴らしい信仰の告白をしましたよね。一章では、私は裸で母の胎から出てきた。また裸で私は賢に帰ろう。主は与え、主は取られる。主の皆は本べきかな。二章に行くと、私たちは幸いを神から受けるのだから、災いをも受けなければならない。ヨブ記が一章、二章、そこで終わっていたらと思います。そこで終わっていたら、ヨブってすごいなーで終わるでしょ。でも、そこで終わらなかった。三人の友達、また、エリフ、また、神様に、責められ、裁かれていく中で、彼は、隠れていた様々な、弱さを見せるようになっていくのです。彼が一章、二章で成した、今読み上げました素晴らしい信仰の告白。彼は決してそれを偽りの心からしたのではないのです。彼は心から真実にそれをしたのです。しかし、信仰の告白というのは、一度口にしたら、それでもう終わりというものではないのです。キャンプに子供たちが参加すると、毎年参加する子供たちは、毎年キャンプで決心するわけです。僕なんか13回救われたのでですね、もうキャンプのたんびにイエス様を信じる決心をして、救われたというわけです。でも、キャンプでは、決心するということはとっても大事なのです。いや、キャンプでなくても、礼拝のたんびに決心するということはとっても大事です。去年決心した子は、今年は決心しちゃダメですよ。去年の決心が有効なんだから、もう今年はいいですって絶対言ってはならないのです。また決心をする必要があるのです。いつも新たな決心と新たな献身によって、一歩一歩成長し、高められ、深められていくのです。実は、ヨブの、あの一章で語った、主は与え、主は取られる、主の皆は褒むべきかな。この信仰告白が、その後の三人の友達やエリフや神様との取り扱いの中で、以前に成したその信仰告白がさらに本物へと、深みへと、高みへと変えられていく、その様子を私たちは読む記の中で見ていくのです。私も18歳の10月5日にイエス・キリストを信じますと告白をしました。それから3ヶ月後の新年聖会で私のこの体、私の人生を神様に捧げますと献身しました。ちょうどその日から40年経ってしまいました。でも振り返ってみるとき、私の40年の歩みっていうのはイエス様を信じます。イエス様に自分を捧げますということが、どういう意味なのか、どういうことなのか、一体イエス様を信じるとは何なのか、主に捧げるというのはどういうことなのかを、なんだかずーっと40年間、あの最初に口にしたその言葉を確かめられ、誤解を解かれ、新たな発見に導かれ、深められ、高められ、整えられているのが、信仰の歩みだなっていうことを実感させられるのです。今日、バプテスマを受けられた、近藤大輔兄弟も、みんなの前で語ったその証。それで終わりではなくして、今日がその始まり。 今日から神と人との前で告白したその信仰の告白をさらに自分のものにし、さらに高め、さらに深めていく、それがこれから始まっていくのです。今日集まった私たちみんなも、誰一人卒業信者にならないように、私はもう学んだ、もう私は知っている、もう私は、とですね、決して誰も言わないで、ヨブが出した告白をさらに深められるために、その後の章があったように、私たちも残る生涯イエス様を信じますという簡単なこの一言が一体どういうことなのかをもっと深めて、もっと高めて、さらに変えられ、さらに取り扱えられて、取り扱われていってほしいのです。ヨブがそうであったように、そしてそのことを通して被造物である私たちが創造者なる神様の素晴らしさをさらに表すことができたら、被造物冥利に尽きるのではないでしょうか。今日は時間来てるんですが、最後に松原湖で使わせていただいた一つの絵話、とても有名なお話なんですが、それを私たちの教会にですね、その豊かな賜物が与えられてですね、立派な絵話にしてくださっているですね、橋場姉妹がいらっしゃいます。この橋場姉妹が作ってくださったですね、この三本の木というのをですね、ご披露してですね、小さくて後ろの方見にくいかもしれませんけど、我慢して後で前に来て確認してくださればと思います。三本の木、ずーっと昔々、今から2000年も、いや、それよりもさらに昔、山の上に3本の木が立っていました。一緒に数えましょう。子供のように、はい。1本、2本、3本。可愛らしくやりましょうね、皆さん。3本の木はそれぞれ夢がありました。1本目の木は、夜の星空を見ながら、私は、あの星のようにキラキラ輝く金や銀や宝石や、そんな素敵な宝物を入れる宝の箱になりたいな。あ、可愛らしく許してください。第二の木は、山あいを流れる小川が海に流れ込むのを見ながら、私はもっともっと大きくなって、大きくなったら船になるんだ、船になって世界中を航海するんだ。三番目の木は言いました。僕はこんなんじゃないよ。僕はどんどんどんどんどんどんどんどん大きくなって、大きな木になって、私を見た人が、神様は素晴らしいって、神様を褒めるような、そんな木になりたいな。それからさらに、何年も何年も年が経ち、雨が降り、風が吹き、木はどんどんどんどん大きくなっていきました。ある日、この山に三人の木こりがやってきました。第一の木こりは第一の木を見ると、おー、立派だ。私が探していた、まさにこれはその木だ。よし、と言って、木を、斧で、えい、えい、スパッ、見事に木を切ったのです。僕はいよいよ宝の箱になるんだ。一本の木はもういよいよその時が来たのを見てワクワクしました。第二番目の木こりがやってきました。立派だ。私が探していたのはこの木だ。えい、えい、えい、スパッ。第二の木は考えました。さあ、僕はいよいよ大きな船になるんだぞ。第三の木こりがやってきて、第三の木を見ると、ふんって言いながら、えい、えい、スパッ。とうとう第三の木も切られてしまいました。そんなはずじゃなかったのに。第三の木は、泣きながら、さて、三本の木。一本目の木は、宝石箱になるはずだった木は、なんと、馬小屋に置かれる、馬の餌を入れる、貝馬桶になってしまいました。こんなはずじゃなかったのに。第二の木は、
なんと小さな湖、ガリラヤ湖に浮かぶ、お魚をいっぱい乗せて臭い臭い漁師さんたちの使う船になってしまいました。こんなはずじゃなかったのに。第三の木は、ただ、柿木のまんま、ただ切られて、そこにポーンと放っておかれました。一体僕はどうなるんだ？第一の木は、なんと、貝羽桶になったのですが、ある夜、この箱の中に、貝羽桶の中に、なんと救い主、イエス様が、ゆりかご代わりに寝かされたのです。わあ、僕、救い主をお入れする素敵な箱になったんだ。第二の船は、船になった木は、ガリラヤ湖に浮かんで、漁師さんたちを乗せました。イエス様のお弟子さんたちが乗り込んで、イエス様も乗り込んで、イエス様は乗り込むとすぐに、ぐーぐーっと寝込んでしまいました。突然です。急に暗くなって、船はもうですね、もう木図のよう大変です。水が中に入ってきます。でも、イエス様は起きません。こんなに揺れてるのに、イエス様起きないで、ああ、いい気持ちいい。水が中に入ってくるので、みんなはですね、イエス様を揺り起こして、イエス様、助けて！イエス様は立ち上がると、嵐を沈まれ！なんと、嵐は元のように沈まって、静かな湖に帰ったのです。第二の船は思いました。ああ、僕はイエス様をお乗せする船になったのだ。嬉しいな。第三の木は、なんと十字架になってしまいました。イエス様が背負ってその十字架を担いでいくのです。わあ、僕十字架になってしまった。なんだか僕、イエス様に悪いことをしてるみたい。その木は、とうとう丘の上に建てられると、イエス様がその上に釘付けになってしまいました。第三の木は、なんとイエス様がぶら下げられた十字架になってしまったのです。でも、第三の木は思いました。世界中の人たちが僕を思い出すとき、十字架を思い出すとき、神様の素晴らしさをそのたんびに思い出して神様を褒める。ああ、僕の思い通りになったのだ。第一の木は、貝羽桶。イエス様という宝物を入れる、まさに宝の箱になったのです。第二の木は船になって、世界を回る船じゃないけど、イエス様をお乗せするという最高の船になったのです。第三の木は十字架に。大きな木にはなれなかったけど、世界中の人たちが、この十字架を思い出すたんびに神様の愛を思い出す、神様の素晴らしさを思い出す、自分の思い通りにみんなならなかったけど、でも自分の思いよりもはるかに素晴らしいものに三本の木はなったのです。この話はとても素敵な私たちのメッセージに満ちていると思います。お祈りしましょう。天のお父様、知識もなく私の摂理を暗くするこの者は誰だと、あなたに責められているヨブは、まさに私の姿であることを覚えますか？どうぞ創造者ならあなたの前に身を低くし、あなたの摂理の見てを信じて、どうしてこんなことがと思うような時にも、主の前にへりくだり、主に一切を委ねつつ、主が摂理の見てを持って、永遠のその見てを持って、良き布石をしておられるのだと信じて、休んずることができるように、今まさに試練の中にある方々もいますが、主をどうぞ哀れに助けてくださるように、弱さを覚えているとき、被造物なる私たちには、創造主なる神様あなたがおられることを信じて、あなたにある強さを今日もいただくことができますように導いてください。どうぞ私たちの思いは、被造物として創造者ならあなたの素晴らしさをどうぞ表す三本の木のように、私たちを生かし用いてくださるように、そうしてくださると信じ感謝して、イエス様の名前によって祈ります。アーメン。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになってあの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは www.japanese.livinginjesus.org です。